このポッドキャストサブスクライバーはサンフランシスコに在住するソフトウェアエンジニアである HMSK が読んだ英語の文章について紹介しています。今はストライプ社が四半期ごとに発刊するテック業界のエンジニアたちが関わるトピックを扱っているインクリメントという雑誌を読んでいます。フロントエンド4章目デザインバイデザインの続きです。フィグマの話題が出てきた後ですね、もっとフィグマの話が増えていきます。セクションタイトルが Integrating Design Tools、まあ、デザインツールを統合することですね。で、入りが、会社たちはこの10年で長いプロダクトサイクルから、全然短いもの、まあ、全然短いサイクルにシフトしていったと。アジャイルみたいな、古いフレッド・ブルックスの、人を追加するのはソフトウェアプロジェクトを遅らせることになるという人月の神話における格言を克服せんとする、開発テクニックがそれに拍車をかけたと。フレッド・ブルックスってフレデリック・ブルックスですよね。人月の神話、はい、僕も持ってます。まあそれはいいとして、まあそうやって短いものに短いサイクルでもデザインをやるように、プロダクトを作るようにシフトしていったと。しかし、フリクションを起こしたデザインやプロトタイピングツールの小さな変更、素早いスループットやコラボレーションを強調するワークフローとは、うまく適合しませんと。なるほど。プロダクトのライフサイクル自体はどんどん早くなっていったけど、まあ、デザインのツールは、まあ、そううまくなっていっていなかったっていうことでしょうね。アプリのデザインがバラバラにいろんなツールから組み立てられているうちに、プログラマーたちは、共有された環境、その環境ではビルドテスト、素早いデプロイが行われると、共有された環境で作業していたかもしれない。まあデザインがやってるそのそばでプログラマーはどんどん発達をしていったと。で、デザインの仕事がインハウスで、素早い変更をすることが普通になってくるにつれて、環境が追いついてくる必要があるようになってきましたと。まあ、デザインツールも、まあ、ちょっと遅れて、まあ、プログラマーたちが使っているツールに遅れてですが、まあ、そうならないといけないというふうになってきたってことでしょうね。で、デザインをする人々のプロセスが、大きな変更の苦難を受けている、まあ、受難しているというのは、一部はソフトウェアの結果として、あるいは組織内のデザインの変容としてもと言っているのは、Figma のダイレクターオブプロダクトであるショー・クワモトさんがそう言っています。もうショー・クワモトさんでは、クワモト・ショーさんですよね。日本人名なんですけど、この方はまあアメリカとかでもう育った方っぽくて、名前だけが日本人がついている感じ、まあ親御さんが日本人なのかなっていうのは、まあここで別に言及する話ではないですが、フィグマにはなんかこのショー・クワモトさんともう一人、VP オブデザインか VP オブプロダクトだかの人も完全に日本人の名前を持っていて、バックグラウンドとしてはもっとアメリカとか英語圏の生活で育ったんだろうなみたいな方がいらっしゃいます。まあ日本語も全然お話しされているようなんですけど、なんか不思議なものを感じますよね。日本の方がこうフィグマのデザインというかプロダクト系の結構トップの方に立っているというのは意外でした。で、桑本さんがさらに言っているのは、Uber や Airbnb のような会社ではプロダクトを組み上げるように、プロダクトを組み上げるようにデザインしていくんではなくて、9ヶ月おきぐらいにデザイナーを呼ぶようになっていると言っていますと。これは面白い言い方なんですけど、そうなんですよね。デザインシステムみたいな世界観になった時に、まあ、デザインシステムがやってくれるのってデザイナーにいちいち聞いて作ってもらったり、なんかやってもらったりをしなくていいようにデザイナーの意思が入った、まあ、デザインのテンプレートというか、まあ、コンセプトですねっていうのをもうインプットされた状態にしておいて、それを使ってエンジニアプロダクトを 組めばよくて、しかもその組んだプロダクトは大体そのルールに沿ってるから、それっぽい。まあ、Uber らしいサービスとか、Uber らしい UI とか、Airbnb らしい UI みたいなのがもう作れるようになってますみたいなやつですね。なので、できた後とか、なんかいいタイミングでデザイナーの人にレビューしてもらった方が、まあ、開発サイクルは良くなるから、まあそうやるっていう傾向があるというのを端的に言っているんだと思います。そして、Figma は現在唯一 Web スイートとして提示されていて、別々のソフトウェアで従来ハンドルされていた機能の集まりを、まあ一箇所で提供してくれますと。もう Figma の宣伝ですね。Sketch for Teams は、ファイル管理やワークフローインタラクションをクラウドへと推し進めていますが、Sketch のアプリにまだ、プロトタイピングの機能っていうのがスケッチのアプリに留まっていますと。それは、MacOS だけ向けであって、結果として完全な Web ベースとなワークフローには至っていませんと。おっと、競合をここで、なんか、けなすような形になってしまっている。そして、いずれのエコシステムも、まだ捨てることはできないでしょうっていうのは、Web も、この Web スイートという話ではなくて、Figma とか Sketch for Teams みたいな一つの箇所に全てのワークフローを集めたやつっていうのに対して古いものたちという意味でいずれのエコシステムと言ってますね。いずれのエコシステムもまだ捨てることができないでしょう。例えば、Photoshop やフレーマーっていうのはまだです。フレーマーっていうのはご存じない人いるかもしれないですけど、アニメーション、トランジションを、まあ、うまく組むためのデザインツールって言ったらいいですかね。フレーマー X っていう新しいやつがあるんですけど、そいつだと、こう、アニメーションを、なんだろ、シームレスにリアクトのコードで組めたり、まあ、GUI で変更したらリアクトに反映されたりみたいなのが実装できる、まあ、デザインツールです。で、他の多くのそういうツールっていうのが、Figma のスコープにマッチするような取り組みをこれからやってくるでしょうし、これらのプロダクトの方向性、まあワークフローを統一するという方向性は不可避なものでしょう。究極的には全てのデザインが、高速なプロトタイピングとハンドオフを可能にしてくれる必要があるのですと。全てのものづくりの専門家を一つの造船所に詰め込むのですと。ボートがデザインされて、最初のボートの例えですね。ボートがデザインされて、出荷の時まで、移動する必要なく組み立てられる、まあ、一つの造船所でやることになりますと。Figma のネイティブアプリよりも、Figma のネイティブアプリよりも、Web 上のプラットフォームを作るという選択は、これ自分の訳で苦闘と入れてないのよくないな。近年の、歴史の背景では理にかなっているのですと。まあ、Web のプラットフォームでやるっていうのがだんだん妥当になってきてるみたいな言い方ですね。複数のプラットフォームのネイティブアプリのための開発コストは、まあ、例えば iOS とかそれぞれのプラットフォームのための、プログラマの高い需要で爆上がりしましたみたいなことを言っていて、まあ、いろんなプラットフォームの対応をしないといけなくてプログラマがどんどん高くなっていると。で、まあ、それぞれ全てに対応するのに、なんだ、 Mac 用のアプリだけで作るんじゃなくて Web でどの環境からでも作れるっていう話と絡めようとしてますね。4方向へ同時に開発をしって、これ4方向が何なのかを教えてくれないんですけど、おそらく Mac、Windows、iOS、Android だと思われます。4方向へ同時に開発をし、さらに、機能を満たした Web アプリが存在するというのは、変更のスピードを、4方向じゃあ違うな。Web アプリっていうのが別途あるのかな。でもネイティブ Mac、ネイティブ Windows、iOS、Android。4方向で、これに加えてその同じような機能を満たした Web アプリっていうのが存在するっていうのは、まあ変更のスピードを落とすでしょうと。まあ1個機能を変えようとしたら、まあ全部を編集しないといけないですもんね。まあ、でそれをそれぞれのデザインツールがそれぞれのプラットフォーム用に存在したとしたら大変なことになるという言い方をしたいんでしょうね。で、2015年にベータを出した Figma っていうのは比較的最近登場した存在です。その会社は、ブラウザの可能性や、スクリプト動作のパフォーマンスの向上を、レバレッジできたのですと。まあ、すごいいいタイミングに出てきたっていうことでしょうね。Figma よりも長い歴史のあるツールにとって、2015年より、前のいつであっても、Web でやるという選択肢っていうのは、理にかなっていないものであった。 なぜなら、まあ、タイポグラフィーとかイラストレーションのために作られた大半のソフトウェアっていうのは、まあ、ネイティブが普通だからと。まあそうですよね。ウェブでまともに動くかどうかわかんないし、まあタイポグラフィーのハンドリングとかもね、今、こうウェブフォントみたいなのがあったりとか、あの CSS でフォントをキュッと組み込めるようになっている世界に来る前までだと、まあどうやってもフォントの管理なんて、ネイティブアプリでやらざるを得ないですね。で、ネイティブアプリって言い方よくないな。デスクトップアプリみたいな形で。で、しかし、まあ、近年のコンピューターの計算能力とブラウザの描画、スクリプティングの機能が広く使えるようになったことが、デザインプロセスが、これまで求めていたリアルタイムでマルチパーソンなドローイング環境を可能にしてくれたのです。これ結構不思議というか、Figma が提示したから、ああ、これだったんやっていうよりは、デザインプロセスっていうのは最初からそれが欲しかったんでしょうね。リアルタイムでマルチパーソンなドローイング環境があったらそれでよかったんだけど、まあ今までは各自のパソコンでやんないといけなかったっていうのを思っていて、まあ Figma っていうのが出てきて適合したというのは不思議というか、まあ僕個人としてはもっとなんだろう、こうウェブっぽい、ウェブ、うん、なんか今っぽいウェブアプリだとしたら、やっぱそういう感じの UI がええんちゃうかぐらいに思って Figma が出てきたんじゃないのぐらいに思ってたんですけど、そもそもデザイナーの要求としてはそれができたらどんなにいいことかっていうところから始まっているような気がします。で、まあそれに反して単一のエコシステムを使うことの欠点っていうのは、クラウドベースのストレージやツールっていうのが、まあ自然にロックインを引き起こしてしまうことであると。まあそうですよね。Figma 以外使えなくなっちゃうんですよね。で、しかし、一つの環境で、働くことの効果や喜び、しっかりとしたインポート、エクスポート、プラグインオプションみたいなのは、ツールの独占的な、ツールが独占的な感覚をもたらすことによる不快感を軽減してくれます。特に既存のツールは、可能性を引き出してもらえると言っていて、まあ、まあ、例えばで言うと、まあ、Figma に Photoshop のファイルをポンと、僕試したことないですけど、ポンとドラッグした時にそれが正しく読み込まれて使えるみたいな。うん、なんかオープン性を持っている。ちゃんと動くようにしているっていうのは、まあまあ、これはなんだろう、新興製品にとってはそういう古い製品にまだね、残っているユーザーたちをうまく取り入れるという意味でも重要なものでもあるけど、それに加えて、まあ、オープンな考え方で、新しいツールの態度を示しているんじゃないかなとは思います。で、まあ、もともと単純に Adobe がマジョリティだったっていうのもあると思うんで、まあ、Photoshop とかイラレのデータって、まあ、スケッチとかでもちゃんと読み込めるようになってたりするんですよね。で、こういうマインドがじゃあ Adobe にはないんじゃないかみたいな僕の邪推があって、さっき確認してみたんですけど、その Adobe のスケッチとか Figma みたいなツールで Adobe XD っていうのがあるんですけど、 Adobe XD でスケッチのデータインポートできるかなって見たら、かなりちゃんとインポートできるようになっていて、Adobe さんに悪い、推測をしてしまって申し訳なく思いました。で、はい、次に進んでいくと、5年前の古き日々では、ワイヤーフレームをバルサミックで作っていたとしたら、まあ、そのツールで次の、まあ、リゾリューションに移行していましたと。例えば、フォトショップをボタン作りに使っていたように、まあ、ずっとフォトショップでやるという感じの例えですかね。この5年前でまだそういうもんなのかね、という感じがしますが、これは誰かが言っているセリフで、ライフレイ、の、UX デザインマネージャーである、ポール花岡さんと、ここでまた日本人っぽい名字が出てきてびっくりするんですけど、ポール花岡さんはこのライフレイっていうのはなんか B2B 向けのなんか社内のポータルサイトとかポータルシステムを提供している会社みたいです。なんか日本語もちゃんと対応している感じがして、このポール花岡さんはおそらくちょっと日本にゆかりがあるんじゃないかと思われます。ポール花岡さんは、チームのエクスペリエンスがバラバラなツール群から、一つだけ、単一の Figma だけを使うという状態に移行したことについて執筆したことがある人ですと。個々のツールの力に関わらず、デザインプロセスというのは常にもがいてきたと花岡は言っていると。なぜなら全てのツールを追加するたびに複雑さを増しますと。ファイル管理やトラッキング、バージョン管理など様々な要素があり、 プロジェクトは段階や分岐を経て進行したり、複数のバージョンで同じアセットを使ったりすることができると。まあ一つに、ね、なってしまった方がいいんですよねっていうのは、まあ、こういう話からふつふつと分かって、で、Figma の桑本さんがまたここで出てきて、 Figma の桑本は、彼の会社のプロダクトは、まあ、Figma ですね。 Figma は、ワークフローにおける既存の変更を奨励するだけではなく反映するというと、まあ、ワークフローを強制するんでしょうね。なんかこうやった方がいいよみたいな感じじゃなくて、まあこうなってしまいますっていうのをソフトウェアで表現してるんでしょうね。で、さらに言っているのは、多くの人々はウェブアプリを使って一日中過ごし、モバイルとデスクトップの間をシームレスに移動すると。多くのソフトウェアは、残りの世界に追いついていない。ウェブベースのワークフローは、今日の仕事のほとんどの領域でも、誰もが慣れ親しんでいるものですと。まあ、ウェブでやったがええんちゃうかっていう話を、じゃんじゃん言ってますね。まあ、別にデザインじゃなくてもね、仕事をする上だと、まあ、ラップトップで、なんかのウェブツールを使うのが、まあ、僕らの業界の常っていう感じですよね。ちょっと、仕事を、まあ、職場を変えても多分、どこ行ってもそんなもんですよね。そして、花岡さんがさらに言うのは、Figma のようなツールは、抽象化のレイヤーを取り去ることを可能にしてくれたと言っていて、なるほどって感じですよね。抽象化のレイヤーって言ってるのは、まあ、こうスケッチとかフォトショーの間を移動するなら、じゃあそれを間ファイルを移動するための概念を設定して、じゃあファイルの名付けの管理をしましょうとか、フォルダの場所を作りましょうとか、人が運用を考えるためのこうレイヤーを持つことになるんですけど、それをもう全部端折りましょうということですよね。なんか何かをやるために何か他の層を持たないといけないみたいなことをフィグマ一つでやればフィグマの中で全部完結しますということですよね。彼はスケッチのような要件を満たす他のツールやシステムを見てきたと。私たちはモックアップをプロダクトやプロジェクトマネージャーに見せることができてフィードバックを得られる。そして同じファイルでビューの変更ができてエンジニアにシェアすることができると言っていると。そして桑本さん、フィグマの桑本さんがもう一つ書き残しがあって、デザインツールの肝というのは、デザインと他のステークホルダー間の会話を生み出すことであり、それにより忠実である、まあ、作るものに忠実であるということが、正しい答えに行き着く。作るものに忠実というよりは議論ですね。会話に忠実であるということが、正しい答えに行き着くことを早めてくれると言っていて、結構目から鱗というか、デザインツールの一番大事なとこってコミュニケーションだったんですよねっていうのを言われている感じで、まだソフトウェアをのコーディングの世界だと、まあその発想ではないんですよね。まあコミュニケーションできたらもしかしたらいいのかもしれないですけど、もっとそれよりはね、ビルドが早いとか、なんかツールチェーンがうまいこと動くとか、みたいな感じの切り口でしか考えられなかったんですけど、デザインツールの時にはもっとコミュニケーション、まあ今のプロダクトの作り方ですよね。デザイナーが一つ決めて全部押し通すというよりは、デザイナーがこうビジネスと隣接して、どういうものを作ったらいいのかっていうのを定義していくから、まあどうしてもいろんなステークホルダーと関わりを持つし、まあデザイナーっていうのは今一人で仕事するもんじゃなくて、多くのデザイナーと関わり合って仕事するみたいな方に触れてきているので、どうしてもコミュニケーションっていうのが主題になってきているんだなっていうのがこう伝わってきて、おーって思いました。はい。で、ここで半分ぐらいにしといて、最後のセクションに、この後入っていきます。で、最後のセクションは、Integrating Design and Development と言っていて、デザインと開発をインテグレートするということで、もうちょい、そうですね、インクリメント、開発者が割とメインの読者の本なので、開発の話にどんどん近づいてきていますと。まあ、冊子もフロントエンドなんで開発の話ですよね。まあ、デザインと開発をインテグレート、統合するということで、Figma と Sketch4Teams の奮闘は、規模に関わらず業界を目覚めさせてくれましたと。 他のツールメーカーは、これで競合製品を出さざるを得ないでしょうし、あるいはこの2社が、取り残したものへの対応に追われることでしょうと。まあ、この2社ができないツールですね。まあ、例えばじゃあ 3D とかは全然ですよね。費用と効果を鑑みて、インテグレーションは避けられなさそうですが、これらのインテグレートされたアプローチたちは、最終的には代替手段として残るのか、それとも不要になるのでしょうかと。まあ、そうですよね。じゃあ、Photoshop っていうのが、どういう立場。まあ、Photoshop だとね、もともと写真の編集なんで、あれですけど、Photoshop の、まあ、ウェブのために作業していた人たちの、まあ、要求とか領域っていうのは、まあ、なくなったりするのか、まあ、Figma の上の機能になったりするのか、みたいなことは、まあ、どうなるんでしょうね、と問いかけていますと。もし、デザイン、プロトタイピング、フィードバック、イテレーションが一つのワークフローになったら、インテグレーションはもっとステップを進めて、さらにはコードを生み出すことでしょうと。まあ、開発の話になってきます。もし、プロダクションに、まあ、値するクオリティではないにせよ、既存のシステムにつなぎ込むためのすべてのフックス、これはリアクトフックスのことを言ってるのかな、フックスと必要なコンポーネントを持っていて、デザインの変更の計画から実行への移行速度を、まあ、早めてくれることでしょう。と言っていて、まあ、まあ、うまいコードが、それなりにいい感じのコードが吐き出せれば、かなり、ね、その間のハンドオフっていうのは、まあ、軽いものになりますよね。まあ、それはそうだ。で、いくつかのツールはすでに、コードの生成をやっていたり、その方向に向かっていますというので、これ、レーダーされてるツールは結構、まあ、チェックした方が良さそうなんですけど、アルバっていうのと、フレーマー X は、前回言及しましたね。モジュールズとスーパーノバ。まあ、どれも、なんかウェブベースか、まあ、デスクトップアプリ、まあ、エレクトロンベースとか、の感じのアプリで、なんか直接的にコードを生成したり、デザインを変えたらコードになったり、まあコードを変えたらそれがそのままデザインになったりみたいなをやってくれるツールがもうすでに存在すると。で、これらのいくつかっていうのはリアクトのコードを生み出し、リアクトをフロントエンド開発に使っている会社やプロダクトのためのワークフローを単純化してくれますと。概念的なハンドオフを、プログラマーに行うのではなく、概念的なっていうのは、まあ、デザインがこうで、ボタンがここにあってみたいな概念のことなんでしょうね。まあ、概念的なハンドオフをプログラマーにするのではなく、システムが彼らの慣れ親しんでいるアプローチへの変更やインテグレートができる仕様を与えてくれる。結構難しい言い方してるけど、要はコードで出てきて渡せた方が、まあ、話が早いよねって。で、もうすでに私たちがやっているのはコードでデザインをしているのですと。花岡が言っています。花岡さんは、ライフレーの、なんか、プロダクトかデザイン系の偉い人ですね。花岡のグループは、ずっとフレーマー X をテストしていると。で、彼が発見 して、とても興奮したものは、特定のベルやホイッスルではなくって言ってて、これ音鳴らし系ですね。チャイム。チャイムは、日本語でなんていうかな、鶴の一声的なやつですね。チャイムがあると、まあ、こう、まあ、なんか革新的であるというか、まあ、みんなが新しいものを受け入れるサインとか、考え方が変わる時のサイン、何か問題が解決する時に、その解決策みたいなのがチャイムって呼ばれたりするんですけど、この人の表現なのか、英語では普通なのか知らないですけど、特定のベルやホイッスルではなくっていうのは、そのチャイムと似た言葉として言っているんだと思います。すいません、ずれました。特定のベルやホイッスルではなく、彼が発見して興奮したものっていうのは、完璧なコミュニケーションにおける、次のステップというものに向かっていて、移行上の問題を起こすであろう環境をまたぐハンドオフを減らしているという事実であると。なんか長ったらしく言っていますが、ハンドオフを減らす事実っていうのは、まあコードになって渡せることによって、うん、それをコードじゃないもので渡さないといけない世界の時にあった問題ですね。こう伝えないといけないから、じゃあ資料に起こさないといけないとか、そういうのを全部解消してくれると。今まあ Figma であったとしても、Figma ではそのまんま アプリやウェブサイトが動作するコードを吐けるわけではないですし、だとするとエンジニアが見てそれを概念として翻訳してアプリケーションの実装に組み込むみたいなのをしないといけないんで、この移行上の問題っていうのが引き起こされるんですが、こうフレーマー X みたいなツールがいて、花岡さんがめっちゃ興奮したのは、まあ、このハンドオフを解消するという事実であると言っているわけですね。そして、デザインからコードの最初の段階にストレートに移行できるということは、ビジョンのステークホルダーが、実際にビジョンが実現されていることに同意したことを保証する。すごい回りくどい言い方をしているけど、まあ、コードに直接なってるんで、まあ、ビジョンのステークホルダーっていうのが、要はデザインの時点で、まあ、OK をもらっているやつだとしましょう。ステークホルダーに OK をもらっていて、じゃあそれがそのままコードに、そのままストレートに移れる。まあ、あのコードをそのまま生成できるっていうのは、その生成して出てきたものっていうのは、すでにステークホルダーが、OK 出したものと同義であるということで、まあ今までだとそれが同義とは言えない。まあ元の概念では同義では、元の概念だと、コードにするのが、まあ、エンジニアが翻訳して実現するので、まあ、ビジョンを確実にそれを実現しているかどうかっていうのは保証されなかったことなんですよね。それがコードの生成を直接やれることで、もうデザインが OK だったら、この出てきたプロダクトも今 OK が出ているやつっていうのが保証されるというのがでかいことなんですね。結構こういう切り口は分かんなかったですね。なるほどなって感じです。しかし、デザインと開発の間の境界線がずれていくことで、最も効率的な実装と、重複作業のを最小限に抑えることができるのと同時に、デザインを引き渡す最適な時と場所についての議論を引き起こしますと。まあ、どんどんね、デザインがこれは開発によってんのかな、開発がデザインによってんのか難しいけど、その、まあ、境界線がどんどんずれてっているということは、まあ、じゃあ、どうやっていきましょうかっていう議論を引き起こすのは、まあ、さもありなんですよね。チームによって答えはいろいろあるかもしれませんと花岡が言っていて、この花岡さんが言っているのは、もっと大事なことは、プロトタイピングシステムが、コードを書けるかどうかっていうのではなく、デザイナーと開発者が、共有の作業場所を持てるようツールがいかに効果的に作り出すかであると言っていて、透明性が高くなるので、開発者があなたのツールについて学び、話を始めてくれやすくなるでしょうと。まあ、大事なのは結局こう、コミュニケーションの場所というか、一緒のところで働けるようにするのが、の一端がこうコードの生成なんだよという言い方をしているんですね。はい。で、これで最後の一文。最終的に、究極的に、統合されたプロトタイピングやコラボレーションが、デザインチーム、ひいては開発チームが同じ言語を話すことを可能にしてくれて、同じ場所で働き、より効果的な仕事場で、より信頼性のあるプロダクトを生み出すことでしょうと。結局すべてのアプリは自分の力で、セール。後悔ですね。船の後悔。後悔をしなければならない。と、最後なんか多分船の例えの話に戻してるけど、あんまりなんかうまいこと言ってるように聞こえないのは多分、なんか英語を正しく読めてないんだろうな。もう一回言っておくと、結局すべてのアプリは自分の力でセールしなければならない。というふうに言っています。まあこれで、いや最後の文とても良かったんですよね。同じ言葉を話せるっていうか、うん、開発者とデザインの間で、まあ人々が働くときに同じ言語を話せるようにするっていう、まあ、同じレベルで議論ができるようにすることっていうのが、まあ、一番いいプロダクトを生むことに近いという言い方をしているんですね。まあ、まあ、まさに言っている通りだなと思います。ということで、はい、2回に分けましたが、デザインによるデザインでした。